皆さん、イースターおめでとうございます。まあ、日本ではね、イースターって何ですかっていう感じですけど、まあ世界の3分の1はクリスチャンですから、今日は世界中でイースターが祝われております。イースターはですね、この復活祭と言われております。まあ、私たちもたびたびこの復活という言葉を使いますけれども、今日のお話は復活ではないというお話なんですね。イースターなのに復活ではないってどういうことですかっていうことなんですけど、そこにそのスティックください。すいません、忘れてました。はい。まずですね、このイエスが、ご存知のようにイエスは十字架にかけられてですね、殺されてしまうわけですけれども、そのイエスの葬りのところからちょっと読みたいと思うんですけど、ヨハネ福音書の19章の39から42節ですが、そこへかつてある夜イエスのもとに来たことのあるニコデモももつ薬と沈香を混ぜたものを100リトラばかり持ってきた。彼らはイエスの遺体を受け取り、ユダヤ人の埋葬の習慣に従い、香料を添えて雨布で包んだ。イエスが十字架につけられたところには園があり、そこにはまだ誰も葬られたことのない新しい墓があった。その日はユダヤ人の準備の日であり、この墓が近かったので、そこにイエスを納めた。今読んだところはイエスの埋葬のシーンですけれども、この埋葬の直前ですね、イエスは金曜日の朝9時に十字架につけられるわけです。で、本来十字架刑っていうのはなかなか殺さないという残酷な刑なんですね。ローマ帝国に反逆した反逆者に対する最も厳しい死刑でありまして、長い人は1週間ぐらいこの苦しんで死んだと言われております。しかしイエスはこの朝の9時に十字架につけられ、もう午後の3時には息を引き取ってしまっている。まあ、なぜその6時間で亡くなってしまったのかということについては、その原因ははっきり分かっておりませんけれども、イエス・キリストはイエスは私たち全人類の罪を背負って十字架にかけられているわけです。神の裁きを受けたということで、その神の怒りがですね、イエスを殺したんだというふうに考えられると思いますけれども、6時間経たないうちに死んでしまっているわけです。で、死が確認されたんですけれども、それでも、ローマの兵隊がここにありますようにですね、兵士の一人が槍でイエスの脇腹を刺した。するとすぐ血と水が流れ出たと書いてありますけれども、このとどめを刺したって言いますかね、死んだことは確認されてるんだけれども、万が一まだ生き返っちゃ困るということで、脇腹、下から脇腹を刺しているということは心臓を一刺しして、最終的にとどめを刺しているわけです。で、そのイエスの亡骸を十字架から下ろしてですね、先ほど読みましたようにニコデモとか、あるいは他の箇所を読むとイエスに従ってきた女性たちとか、あるいはヨセフと言われる人でありとかですね、イエスの母マリアであるとか、多くの人たちがこのイエスの遺体を十字架から下ろして雨布に包んだんですね。で、これはユダヤ人の埋葬の方法なんですけども、いわゆるその土葬なんですね。遺体をそのまま、墓に納めて、しまうと。ただその激しく腐敗が進まないように、この雨布の周りに、ここには「もつ薬と沈香」と書いてありますけれども、香りの高い油ですね、香水を塗って、そして墓に納めるわけですね。結局イエスの死を、その十字架を見ていた人やローマの兵隊や、あるいはその埋葬した多くの人たちが確認してるわけです。 間違いなくなくなっていると、まあ、当然その冷たくなってますしね、死を確認しているわけですね。そしてその確認した上で遺体を墓に納めているわけです。だからもうこの時点で、まあ、蘇生する可能性はもう 100% ないわけですね。つまりイエスは人間として 100% この時点で死んでるわけです。もうよみがえるということは 100% ない状態で墓に入れられているわけですね。しかしこのそれが金曜日の夕方ですけれども、日曜日の朝早く、週の初めの日というのは日曜日の朝のことですけれども、つまりこの日曜日の朝ですね、でにどういうことがあったかというと、その日すなわち週の初めの日の夕方、まあ、これは夕方の話ですけれども、弟子たちはユダヤ人を恐れて自分たちのいる家の戸に鍵をかけていた。そこへイエスが来て真ん中に立ち、あなた方に平和があるようにと言われた。そう言って手と脇腹とをお見せになった。弟子たちは主を見て喜んだ。イエスは重ねて言われた。あなた方に平和があるように、父が私をお使わしになったように、私もあなた方を使わす。このお話はですね、この日週の初めの日、日曜日の話ですけれども、まあ、日曜日の夕方、まあ、イエスは金曜日の夕方墓に入れられたので、時間にするとこの時までだいたい48時間ということになるわけですけども、金土日で3日目というふうに呼んでますが、にの出来事ですけれども、閉ざされた部屋にイエスは入ってきてるんですね。弟子たちは次は自分たちがイエスと、まあ、師匠であるイエスが十字架で殺されちゃったから、次は自分たちが同じ目に遭うんじゃないかと思って怖くてですね、扉に全部鍵をかけて、誰も入ってこれないような状況にしてガタガタ震えてたわけですね。そこへイエスが突然現れるわけです。鍵をかけたその部屋のしかも真ん中に現れてるわけですね。こうなんとか扉合鍵持ってきて扉開けて、あちょっとごめんねって言って弟子たちの間を割って入ってよって来たわけじゃないです。弟子たちがまあどんな顔してたか分かりませんけれども、うわ次俺かなお前かなみたいな、どうやって逃げようかなみたいな話してるところにイエス様がスッと現れてるわけですね。真ん中に立たれたと書いてある。弟子たちの真ん中に立たれた。その姿は弟子たちが知っているままだったんです。だからその顔、その姿はあイエス様だと分かる姿だったということですね。イエス様のその彼らが知っているままの姿でイエス様は現れたわけです。しかしですね、そのイエス様の傷は治ってないんです。普通怪我をするとその怪我をしたところは肉が持ってなくなりますよ ね。皆さん穴開けたことあります？手にないと思う、誰もないと思いますけど、まあ、小さな怪我でも怪我をしたところはまた肉が持ってなくなるわけですよね。でところがこの話を、まあ、この後の話を読むとイエス様の手には釘の跡があったというんです。穴開いてたんです。で、まあ、当時の記録によると手のひらに釘を打つとこう破れて取れてしまうから手首に打ったそうですけど、つまりここに穴が開いてた。ほらほらって言われてですね、見えるみたいな。脇腹の傷があったんです。この槍で刺された跡がですね、ポコッと開いてて、どうちょっと。で、まあこの後トマスっていうのが出てきますけどね、刺してみるみたいな。でも普通そんなことはないんですよね。その肉が持って元に戻らなきゃいけないんです。人間の体ってそういうふうになってる。だけども復活したイエスはそのままなんです。でしかも閉ざされた部屋に突然現れてきてる。つまりですね、もう普通の肉体じゃなくなってるんです。十字架につく前の、まあ、十字架にかかった 人間のあの普通の肉体ではもうなくなってるっていうことがすでにこの状態で分かるわけですね。さらに不思議なことが起こったと聖書に書いてあります。コリント書の第1の15の6にですね、これパウロが言ってる言葉ですけれども、ついで500人以上もの兄弟たちに同時に現れましたと書いてあります。そのうちの何人かはすでに眠りについたにしろ、大部分は今なお生き残っています。これはイエスが復活した後の話ですね。イエスは復活して閉ざされた部屋の真ん中に現れた、弟子たちに現れただけではなく、まあ、この時かどうかは分かりませんけども、同時に500人以上の弟子たちに現れてるんです。だから後から多分これ分かったんですね。俺んとこにもイエス様来たよみたいな、お前もか、いや俺もなんだ、私もなんだよ、いつ、あの頃、え、同じ時間じゃねえの、もう大騒ぎですよね。イエス様がよってこう現れてですね、500人以上の人に同時に現れて、そして最終的にはですね、弟子たちが見ているところでエルサレムの山の上から天にお帰りになる、こう話して、終わると、イエスは彼らが見ているうちに天に上げられたが、雲に覆われて彼らの目から見えなくなった。こうイエス様が弟子たちにお話になって、じゃあねって言ってですね、そのままシューッとこう天にこう上がっていくんです。シューッとですね、なんか今年あの、今やってる関西万博で人間がこう一人乗って飛ぶなんかね、あのドローンみたいのがテレビでやってましたけどね、あんなダサいやつじゃないです、ね、シューッおーイエス様みたいな、いなくなって、でイエス様は復活したのかっていう話なんですけど、復活っていうのはですね、生き返ることなんです。あれ、よみがえることですね。まあこれ辞書によると、一旦廃止停止していたもの、あるいは破壊されたものが元通りに戻ることは復活っていうんです。元通りに戻ることが復活なんですね。じゃあイエスは元通りになったのかと、元通りになってないんですよ。元通りになったらです、まだ雨布こんなになってですね、血がドロドロついて脇腹から血がダラダラ出て、よう元気かっていう感じですから、まあそもそもそうはならないわけですけど、普通の姿をして現れるわけですね。同時に500人以上の人に現れて、閉ざされた部屋の中でも、ね、つまりイエスはですね、この時点でこの世界の自然の法則、私たちが今ここで暮らしているこの宇宙の自然の法則を超越した存在になっているということです。もう我々のと同じ肉体ではなくなっているんです。姿はそのまま、まあ、見ればイエス様と分かるけれども、壁をすり抜けて、まあ、すり抜けたかどうか分かりませんけど、そこにポッと現れて500人以上の人に同時に現れ、スーッと天に昇っていく、ね、つまりイエスは復活したのではなくて新生したんです。新しくなったということです。ニュージーザスクライストです。全く別物です。私たちがこの暮らしているこの宇宙の物理の法則を超えてるんです。全く別の姿になってるんです。別のスタイルになってるんです。別のイエスになってるんです。だから私は復活じゃないって言ってる。復活ではなく新生してるんです。新しくなってる。イエスは確かに十字架で死にました。私たちの罪の身代わりとして死んでくださったけれども、蘇った時にはもう全く新しい姿で蘇られてる、新生したんだということですね。でも何のその神聖がね、何を教えたのかと、なぜイエスはその姿で私たちの前、弟子たちの前に現れてくださったのかということですけども、まず肉体の死、ね、イエスの肉体は確かに死んだんですね。でもそれは終わりじゃないということが、イエスは新しい体を持って私たち弟子たちに示してくださった。肉体の死は、肉体は死ぬよと、一回終わるよと、だけどそれで終わりじゃないんだと、その続きがあるんだと、その続きはもうこの私たちが暮らしている世界の宇宙の法則を超えたものなんだと、むしろそのために死ぬんだと、この世界で私たちを一旦終わらせないと 新しい体にはならないから、一回死ぬんだと。そして新しい体があるんだよということを教えてくださったんです。コリント書の中でパウロはこう言っています。イエスは、ね、霊の体を持ってよみがえったと言ってですね、霊の体だから、まあいろんな表現はあると思いますけれども、さっきから言っているようにこの世界の法則に支配されない霊の体を持って復活された、よみがえられた、現れた。私たちもこの霊の体、新しい体が与えられるとイエスは約束してくださいました。これは今日の御言葉ですけれども、イエスは言われた、私は復活であり命である、私を信じる者は死んでも生きると。つまりイエスはご自分が新しい体でよみがえられた、復活されただけではなくて、自分を信じる者も同じようにこの地上の肉体は終わるけれども、新しい霊の体、イエスが持たれたその体を持って私たちも復活するんだということを見せてくださったんですよ。私を信じる者は死んでも生きるってのはそういうことですね。死んでも新しく生きるんです、新生するんです。でこの生きるという言葉は永遠の命を生きるということです。永遠の命を生きるということですね。この希望が私たちに与えられているということです。単なる復活だったらね、希望はないんですよ。一回死んで、まあ、3日目にもう一回、あ、ごめん、また生きちゃいましたみたいですね。85歳から85歳プラス3日でまた生きましたと。このままずっと年老いて生きていることに何か希望がありますか、皆さん。で昔からエジプトのファラオとかね、中国の始皇帝とかがとにかく長生きしたかったんでしょ。だからあんな大きなピラミッド作ったり兵馬俑を作ったりなんかしてですね。ね、でも、人間は必ずどっかで死ぬんですよ。で仮に長生きしたところでね、このままの姿で生きていきたいとは誰も思わない。このままずっとこの世界のこの世の苦しみや悲しみを体験し続けることに何の意味があるかということですね。イエスはそれで終わらないよと、新しい体があなたたちに約束されてるんだということを神聖する体を持って示してくださったんです。パウロはこう言ってますね。死者の復活もこれと同じです。巻かれる時には朽ちるものでも、つまり朽ちる体で私たちは巻かれた、創造されたけれども朽ちないものに復活する。巻かれる時には卑しいもので、罪に汚れたものだけれども輝かしいものに復活する。もう罪に、いや弱さに支配されない輝かしい姿に復活する。巻かれる時には弱いもので、病気にかかったり悩んだり苦しんだりつまずいたりする弱いものだけれども、復活する時には力強いものに復活する。もう病気もない、悩みもない、苦しみもない、そういう姿に私たちは復活するんだよということをイエスは私たちに教えてくださったんです。だからイースターには希望があるんですよ。だから世界中でイースターが祝われてるんです。皆さん頑張って長生きしてください。日本は世界に冠たる長寿大国ですから、頑張って100でも200でも、生きてください。まあ、どっかで終わるんですよ。どっかで終わるんです。でもそこで終わりだったら何にも希望はない。ただこの面倒くさい世界でダラダラ生きてるだけですよね。でもイエス・キリストを信じる者は、イエス・キリストがそうであったように全く新しい体を与えられて復活するんだということであったら希望があるじゃないですか。ここにペトロはこう言ってますね。私たちの主イエス・キリストの父である神が褒めたたえられますように、神は豊かな憐れみにより私たちを新たに生まれさせ、だここに新生という言葉があるんです。 新たに生まれさせ、死者の中からのイエス・キリストの復活によって生き生きした希望を与えてくださった。生き生きした希望。イエス・キリストがその新しい体を持って弟子たちの前に現れてくださった。そのことによって私たちは本物の生き生きとした朽ちることのない希望を持つことができたんです。イエス・キリストを信じる者はイエス・キリストと同じようにこの体は朽ちていくし、この体はなくなるけれども、キリストと同じように全く新しいこの世界の法則を飛び越えた霊の体を持って復活するんだと。皆さん信じますか？信じますか？ここに本当の希望があるんですよ。だから私たちはイエス・キリストを信じ、イエス・キリストの復活を祝ってるんです。ただ卵食べたいだけじゃない、ね、ひよこがかわいいなとか、お花がきれいだなとか、ね、そんなのどうでもいいんです。どうでもいいって怒られますけど、一生懸命作ったり飾ったりしてありがとうございますね。あの素敵でかわいいですよ。素敵でかわいいけども、私たちの本当の喜びは、私たちもイエス・キリストを信じるならば、この体は朽ちていくけれども、キリストと同じように全く新しい体にやがて復活するんだという希望があるんです。皆さん、イエス・キリストを信じてください。ね。一銭もいらないんだよ。一銭使わないけど、一円もいらないんだ。何もしなくていいんだよ。お布施もいりません。私に100万よこす必要もない。まあ、もらってもいいけど。いらないんです。一切いらないんです。神様は気前のいい方なんです。当たり前ですが、世界一気前のいい方なんです。私たちはみんな罪人だし、神の思いが分からないのは分かってるけれども、でもいいよと、そんなことはいいと、何もしなくていい。ただ神の元から来られた一人イエス・キリストは、人間の体を持って私たちのために死んでくださった。そしてその死が人間の罪を完全にあがなったことの証拠として、新しい体を持ってよみがえられました。私はそれを信じますと、皆さん信じてください。そしたら同じようにイエス・キリストと同じように全く新しい体を持って復活します。どっちがいいですか？どっちがいいですか？こんな分かりやすい選択はない。いやいや、そんなキリストは復活したとかね、信じられない、ね、俺はこのまま朽ちていく地の塵になる、ね、まあそれはそれでいいかもしれませんけど、ね、いやいや、私はイエス・キリストと同じように新しい体を持って永遠に生きていきたい、ね、そう思う方は、ね、何も迷う必要はありません。復活したイエス・キリストを信じていただきたい。そして生き生きした希望を持ってこの世界を生きてください、ね、この世界何があるかわからない、ねね、希望のない世界でしょ、ね、でもこのイエス・キリストの復活に預かるんだという希望があれば、私たちはこれから何が起こっても何も心配する必要はない。何も心配する必要はない。ここに希望があるから。この世の中には希望はありません。この世の中のことに希望をかけていたらきっと失望に終わる。でもここのこの希望はね、キリストの復活によって与えられた希望は失望に終わることはありません。お祈りしましょう。天のお父様、今日は皆さんと一緒に、そして世界中のクリスチャンと一緒にイエスキリストの復活をお祝いすることができてありがとうございます。しかしそれは復活ではありません。元に戻ったわけではない。全く新しい体を持ってイエスは現れてくださいました。弟子たちは驚いた。でも彼らはそのことによって作り変えられました。彼らも同じようにイエスと同じように復活するならばということで、彼らは命を懸けてこの福音を世界に伝えていきました。そして今私たちにもこうして伝わっていることを感謝いたします。私たちのこの地上の肉体はやがて衰え、闇、朽ちていきます。しかしイエス・キリストを信じるならば、私たちはイエス・キリストと同じように霊の体、新しい体、 朽ちない体、輝かしい体、力強いものとして復活することができると信じます。イエス・キリストの名前によって感謝してお祈りをいたします。アーメン。どうぞご起立ください。いたします。仰ぎ恋願わくは我らの主御子イエスキリストの屈指しき恵み、父なる神の豊かなる愛、聖霊なる神の親しき交わりと慰め、子に集われた一同の方と共に豊かに限りなくありますように。アーメン。改めてイースターおめでとうございます。それでは。どうぞお座りください。